係、吉岡清江の歌いろレディオ。吉岡清江の歌えるレディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。今週もゲストはこの方、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、ワッチのボーカルギター橋口洋平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まさかの3週連続です。やった。
本当にこれすごいことですよね。
すごいです。ゲストさんで3週連続初めてです。
ね、嬉しいです。お邪魔します。
よろしくお願いします、はい、急遽決まりましたということで。
そうなんです。
そうなんですよ。先週も何話しましたっけ。
先週はですね、とにかくこの私の僕のこれって大丈夫っていうカードを引いたのにもかかわらず、僕が話せなくて、結果3週までいさせてもらうっていうことに今なってるんですけど。
バラしちゃったよ。
そうなんです。で、僕これ今ちょっとね、本当に思ったんですけども。
もういいですか、言っちゃって。
いいですか、
はい、
もうこれさらっとしてるんですけども、その僕は、人見知りするんですけど、会って2回目が一番人見知りするんですよ。
あー、そうなんですか。どうして。
なんかその初対面の人と話す時って、はい、そこまで、はいはいはい、その人に会ってなかった人生があるわけじゃないですか。だから聞くことめちゃくちゃあるなと思ってるんですよ。
なるほど。
例えばどこに住んでるんですか、どうやって何してたんですか、この時は何してたんですか、今何が好きなんですか、で仲良く例えばなったとして、2回目に会った時に、はい、すごい緊張したんですよ。話すことないなっていう。
それ1回目で話す量を半分にすればいいんじゃないですか。
いや、そうですね、確かに。だからその一番最初にもうちょっと緊張しいなので、人と話す時に全てをこう使い果たしてしまうんですね。
でも分かるかも、それ。
だからその2度目人見知りみたいのがちょっと自分で大丈夫かなって。
なるほどですね。
思うなって思います。
思うなって。
思うな。
よかったね、見つかって。
見つかってよかった、本当に。
あ、曲に行きます、はい。これ作家のピロコさんも推しなんですけど、うちの弟も私も推しです、は
い、
この曲。
あ、嬉しい。
なんかすごい短いけどパンチの効いた曲ですよね、うん、激短ですよね、この曲。
そうなんですよ。しかももともとバラードだったんですよ。
え、嘘。
バラードをこれぐらい早くアレンジして、なんで短くなりました。
あ、ギター一本弾き語りとかもあるんだ。
そうなんですよ。ちょっと童謡っぽい曲ができたらなと思って作った曲だったんですけど、ちょっと。
そっか、はい、結構強い言葉入ってますもんね、いっぱい。
そうですね、こういうところ、でもちょっと疾走感あふれるちょっとメロコアチックなね、な感じの一曲になりました。
はい、曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。ワッチで今日の君へ。
今日は君がこれまでの日々歩きたどり着いたゴール迷い転びすりむきながらここまで来れた君をちゃんと褒めてあげて頑張ったね。 一番最初に来る未来、迷い転びすりむくだろう、それでも行こう、君を信じて胸を張って頑張ってね。
吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌色レディオ、吉岡清江がお送りしています。お客様、この方3週連続っていうのは初めてのケースの俺、
橋口です。なかなか帰らないやつみたいですいません。なんかいますよね、そのもういい帰ってほしいなっていう感じの時にもずっといるやつね。
ね、
電車はいいのとか言ってもいるやつ、いるな。
タフネス&サバイバーでもね、
タフネス&サバイバーって曲でもね、
前回のうん、アルバムの中でも全部言いついてましたもんね。
呼んでねえのに合コン来ちゃって、はい、呼ばれてねえのに、まあみんなが行くなら行くけどって言って二次会行くやつの歌です
で、本当は一番内側でエンジョイしちゃってるやつの歌です
ね。エンジョイ、実はクールぶってるけど一番楽しんじゃってるやつの歌ですね。
あいつ楽しんじゃってたな。
あいつマジ楽しんじゃってましたからね。まあ、別にみんな行くならまあいいけど行ってもみたいな、いや呼んでないけどみたいな感じのね、あれもう僕重ねちゃうんですよね、自分が。
あ、結構自分を重ねることもあるんですか。
そうですね、歌にありますね。
そのタフネス&サバイバー、皆さん聞いてほしいんですけど、
はいはい、
それ橋口さん自分重ね合わせてんですか。私気になったんですよ、橋口さんとの距離感、あの曲の。
いや自分結構重ねちゃってますね。
さあ、
いや自分こういうとこ来んのまああんま初なんでとか言って、だからあんまりこう苦手なんだけどみたいな。
あ、合コンとか苦手なんだけど。
苦手なんだけど、まあちょっと今日は呼ばれて仕方なくまあ来ちゃってるけど、
呼ばれただけだし
みたいな、感じやけど、うん、すげえこう二次会行くみたいなですんごい三次会も行くみたいな。もうみんな帰ってるのに、
うん、
もう帰んだみたいな感じになるっていう。
あ、やっぱビジネスヘタレじゃなくてヘタレだなやっぱちょっとどっちなんでしょうね。
そうなんですよね、
はいはい、ということでちょっとこれもね聞きたいですけど、うん、あ、でも私これ橋口さんなんかニューアルバムで、
はい、
私歌い方がよりストレートになったように感じたんですよ、はい、勝手な私はボーカル目線で。
ありがとうございます。
どうなんですか。
いやでも確かにそのまっすぐ歌うことってすごい大事だなって、本当清江さん見てると本当にやっぱり思うし、
まっすぐにしか歌えねえんだ。
いや違いますよねそれは絶対に違うと思うんですけど、そのまっすぐに歌うことでもうその言葉とメロディーを一生懸命作って曲っていうのを一個完成させた時に、はい、それを一番シンプルにちゃんとストレートに伝えるためにはやっぱまっすぐに歌うことなんじゃないかって改めてちょっとこの今回のアルバム思って、そこまっすぐに歌おうっていうのはちょっと心がけていた部分があったので。
そうなんですね。
清江さんに言っていただけるの本当に嬉しいなって思います。
なんかアルバム聞いててその私が言うのもあれですけど、うん、なんかまっすぐ歌ってるし、
はい、
その確信を持って歌ってるっていうのをすごい思ったんですよ。
ああ 確かにそのなんか今回言葉書くのに結構時間をもらえたので、
はい、あそうなんですか、
書ききれたなっていうのがすごい自分の中であったから、
そっかそっか、
そこのその分自信を持てたかもしれないです。
なるほど。アルバムのタイトルを発表してください、
は
い、
これはですね
発表されてますけど世間に、
エンパシーというタイトルでございまして、
うん、え私 M 神マネージャーからのタレコミ情報だと、はい、橋口さんはアルバムタイトルをめちゃくちゃ、はい、あの用意してきて全部意味を言ってメンバーにプレゼンしてるっていう話を聞いたんですよ。
めちゃくちゃ
そんなにあれなんですか、今回もいっぱい、
もうやっぱりタイトルで損したくないなってのがあって、
お
こんだけ頑張って曲書いたから、タイトルで損したくないなって、うん、でなんかホッチング先輩もなんか、
はい、うちの山下ですね、
同じようなこと同じようなことで損したくないとは言ってないけど、そのアルバムタイトル作るの結構大変だみたいな、いつも会議で大変だみたいなこと言ってて、なんかうちもそうで、だから30パターンぐらい考えてメンバーに、
そんなに考えるんだ、
はい、出して、で大体メンバーが一つ全員選んでるのがあるんですよ、
はい、本当ですか。
そうなんです。で今回それエンパシーだったんですよね。だから
すごい、
なんか共感っていう意味です。
へ
え、はい、なんで皆さんに共感してほしいという思いで、うん、このアルバムタイトルにしてて、まあ、いろんな曲が入っておりまして、
はい、
はい、ぜひ
ぜひ
共感していただきたいなと思います、
はいはい、ぜひ皆さんエンパシー、ワッツさんのエンパシー、はい、ぜひ聴いてみてくださいね。
お願いします、
はい、じゃあもういろんな話してるんで、はい、この曲のお話をして曲をかけたかったんですけど、はい、次にもう入りきらないのでちょっとここで曲紹介をしていただきたいと思います、
は
い、
それでは聴いてください。ワッチで元カノの誕生日。
今週もワッチの橋口洋平さんをお迎えしてお送りしています。この元カノの誕生日っていう曲はもうド頭のこうベースのうねりが、
はい、
男性のこう、うん、内に秘めたるなんかいやらしさというか
その解釈か、
なんか私そう思った、もうブリブリブリブリって言っててブリブリなんて言ってないけど、なんか俺ごめいてるぜみたいな感じに思えちゃったんですよ
なるほど、いやありがとうございます。
いやそう思った、
はい、
それこれギターの村中がアレンジしてるんですけど、
そうですね、
はい、もうこの歌詞が出来上がった状態の上でアレンジしてるんで、
うん、
まあ、もしかしたらちょっとそういうところも
なんかドス黒さという
ドス黒さというか、まあ、この歌あれですね、その元、はい、男は元カノの誕生日覚えていがちっていう、う
ん、いやこの説、はい、ちょっと検証したいんですけど、このスタジオにいらっしゃる男性陣、はい、1,2,3,4,5、はい、元カノの誕生日覚えていがちな方手挙げてください
すごい率ですよこれ、
全員じゃん 100% じゃん、
すごい率ですよ
これ。だってさ、はい、私今この紙資料、男性の1割に熱よく残ってくれればいいみたいなこと書いてあったけど、はいはい、もう全員に刺さってますね、
はい、いやそうなんですよ、やっぱりね、あの覚えちゃってて、うん、
これは、
はい、
どうしてこの曲、
はい、
気づいたっていうか、気づいたんですか、男性が元カノの誕生日をみんな記憶してるっていう、
浮かんだんですよね、その僕が記憶しちゃってるんで、で数字の並びはあのデジタル時計あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの数字の並びで例えば10月10日とか出た時、うん、10時10分って出た時に、うんうんうん、あ10月10日そういえばまああいつのお誕生日だったなみたいなことを
言い方言い方
思い、うん、思い返してしまうっていうことがたびたびあったので、ちょっと男は意外とあるんじゃないかなと思って書いたんですよね、で女の人もなんか覚えてる人覚えてるみたいで、覚えてる
覚えてる人はいる。やっぱ皆さん男性特にこう共感されるんですね。
だといいんですけどね。
じゃあ皆さん元カノの誕生日ぜひまた CD 買ってチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
そんなんでカードがもう一個ありますけども、
はい、
これ
は何ですか。3年後5年後の今後の野望みたいな。
3年後5年後の今後の野望、
これあれですよね。10年後とかなんか20年後とかよく聞きますけど、
うんうんうん、
3年後と5年後って絶妙なところですよね。
絶妙ですよね。なんかリアルですよね。
リアル
すごい。
あんまりバカみたいな夢語れないですよねこれ
どんな夢持ってんの。
いやいやいや本当になんかね、だから難しいなと思うんですけど、
どうしよう。
僕いいですか。
え、ぜひぜひぜひ。
3年後は、これ、まあ、月並みですけど、老若男女誰もが知って口ずさめるような歌を届けていたいなってのがあって、別の人の彼女になったよって、
はいはい、
老若男女みんな聞く歌ではちょっとないなって思ってて、まあでもね、そのやっぱこの人で正解だったと思えたとかいう人いるんですよ、この曲を聞いて。今一緒に
今一緒にいる人が正解だったって思える女子がいるんですね、
うんうんうん、とか、逆にあの人にしといたら今と人生違ったのかなとか思う人もいるみたいで、まあその解釈としてはいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
なんかもう少し普遍的なテーマで、あのみんなが知っている歌っていうのもちゃんと別の人の彼女になったように続く、あの広がりを見せる曲をちゃんとそういうテーマで持ちたいなっていう、
いろんな人のに届く、
そうですね、
なんか老若男女に届く曲が生んで、
それこそ先輩はそういう歌が本当にたくさんあると思っているので、あの後輩としてやっぱそこはね、あのなんて声出してるんですか、その後輩としてね、そこは、うん、だから思いますね。背中を追いかけてきたのでずっと、はい、言い方
ありがとうございます。
はい、
私たちも頑張らないとね。じゃあ5年後は、
はい、5年後はやっぱりそれを引っ提げてたどり着いたと心から思えるような場所でライブをしてたいなと思います。やっぱり神奈川県民ホールで今を今目指して頑張ってますけど、
はい、
もっと大きなところで、景色を見たいなっていう思いはありますね。
もうたくさんの人がわーってなって自分の心に何役何を響いて、
はい、
それを生で聴ける場所でライブ、
そうですね、
聴いてもらいたいってことですよね。
そうですね、やっぱりそれを生で聴いてもらうことでやっぱその場所で感じる気持ちっていうのもあると思ってるんですけど、どうなんですか。
いきなり振られた私はもう常に必死なんで、それこそさっき曲流れてる間、全県ツアーの話してましたけど、なんか慣れてきちゃうとっていう、なんていうのかな、ルーティーンみたいになってきちゃうと、なんか慣れない良さっていうか、あんまり橋口さんも私もそこまで慣れれない人なのかなって話して思ってて、それがなんかその緊張感だったりドキドキ感が新鮮さにつながるから、なんか一本ずつでしかないから、なんかその一本をいつも、なんだろうな、なんだろう、いいものを届けたいって感じですかね。
じゃあやっぱりライブ中にすごい感動するってよりは、ライブが終わった後に振り返って感動するような感じですか。
私でもライブ中結構グッときたりしますね。
精一杯の中でもやっぱりそういう心の、
そうですね、
満たされというか、その感動はあるんですね。
そうかもしれないです。なんかやっぱ自分が精一杯なんだっていうよりは、お客さんのどうやって届けてんのか、ちょっと喋ってる感覚だからちょっと今あれですけど、なんか今伝わってないてか伝わってるっていうか、
はい、
多分私が伝えようとしてるものとお客さんが感じ取ってるものって違うかもしれないけど、なんか感じてくれてるなって思う時に、なんか届いてない声がでかくないですか。
いや大丈夫です。
って思う時がすごいやっぱいいかな。あとアップテンポな曲でも泣けちゃうみたいな、あ、笑ってたいんだとか、
はいはいはい、
なんか例えば分かんないですけど、
はい、
私さん最上級とかやってきて、
はいはいはい、
すごい上がってるけど泣きそうな感じ、
うんうんうん、
なんか聞いてても多分そうだから、なんかそういう張り詰めてるけど繋がってるって思える瞬間が なんか感動なのかな。
わかるというか、すごい、そうですよね。なんかそのバラードとかで出てくる涙とはまたちょっと違って、
う
ん
う
ん
う
ん、そうですね、ライブじゃなきゃ絶対体感できない涙ですよね。アップテンポのそういうなんかボルテージが上がっていっての感動って、うん、
興奮と言い混じった感動みたいなのが、うんうん、の方が感じるかもしれないですね。
なるほど、
私的には
ちょっとそれを5年後僕はたどり着いたと思えるような場所で感じたいなと思います。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで3週にわたって橋口さん、
はい、
橋口洋平さん来ていただきましたけど、
はい、
そろそろお別れのお時間になってしまいました。
本当にたくさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ最後お知らせを、はい、お願いします。
もうお知らせ、うん、ツアーやってるので来てくださいということですね。その、うん、さっき言ったその3年後とか5年後に向けて、歩いていくための最初の一歩がこのホールツアーだと思ってるので、
はい、
このホールツアーの最後7月19日神奈川県民ホールでやるので、うん、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
あとアルバムエンパシーとてもいいのでよろしくお願いします、
うん、ぜひ皆さん聞いてみてください、
はい、
ということで3週にわたって来ていただきました。またぜひ橋口さん遊びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。わっちの橋口洋平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今始めよう、あの日決めた夢だ。
皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係吉岡清恵の歌色レディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清恵でした。明け方に気がついた、春に浮かぶ青色の空に、分かったような気がしていたんだけど、少し不思議なさ、今年もこの季節が。
今年のボートレース新 CM を歌うのはアーティスト集団の東京ゲゲゲイ。アーティスティックな音楽でボートレース CM を盛り上げる。ハートに炎、ボートイズハート。
おかげさまでジープ神戸は3周年、ジープ姫路は5周年。これからもさらなる走る喜びをご提供してまいります。この週末はジープアニバーサリーサンクスフェア開催。お買い得者記念イベントをご用意してお待ちいたしております。西宮、神戸、姫路の各ショールームへ。ジープ。
私が一番こだわりたいのは家事のしやすい動線。
俺は自分の趣味に使える部屋が欲しいな。
収納スペースが多いに越したことないし、
庭でバーベキューもしたいな。
ベルハウジングの家づくり、それは家族笑顔が集う長く安心して暮らせる住まい。
スマイルアッセンブリングホーム、ベルハウジング。